久々にあなたと直接会いましたけど、
うん、お元気そうで何よりでした。
あなたあんま元気そうじゃなかったと
思う。そんなことないよ。
まあね、まあということで、まあちょこちょこね、前回とかでも話せたんですけれども、うん、
はいはい、
久々にちょっととある別のね、ポッドキャスト番組さんの、うん、オフラインのイベントのスタッフ側として、
お手伝いとしてね、はい、
はい、ちょっと、参加させていただきまして、うん、それがね、東京は秋葉原で行われたんですけれども、まあそちらの方の、まあ設営だったり、当日の対応だったりみたいな形で、
うんうん、
参加させていただいたんですけれども、
ね、うん、
はい。まあちょっといろいろ諸事情があって、ちょっと詳細話せませんけれども、
はい、
久々に会いまして、
うん、
変わってなさそうで何よりやなとは思いました。
でしょ？
まあ言うてね、
うん、
俺も自覚あるけど、
はいはい。
まあお互い年取ったなっていうのはまあね、
あ、まあまあね、
会うたびに思うじゃないですか。まあ、
それはね、うん、
10年やってますから。
もうそんなお年ですよ、はい。
そうそうそうそうそう、うん、まあ元気そうでよかったなっていうのもあれば、
うん、
だって半年ぶりぐらいだって。
そんなもんだっけか。
だって前宇都宮来たの、うん、だってあれまだ春先だっただろう。
あ、そうだね。うん、
うん。って言ってしまうとね、中林自体でね、月に1回必ずこうやって、声を合わせてるわけだけども。
そうね、話はするけど、
うん、うん。
実際会うことはないからね。
そうそうそうそうそう。うん、みたいな形で、ちょっと久々に対面してね、
ね、
なんかちょっとこそばゆいやら、変わってなさそうで何よりやらという形でありましたけれどもね。
うん、
はい、当日ね、私たちと、お会いしてくださった皆様
ね、
ご来場いただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、タッサンがね、ひたすらの刹那の見切りでね、他のね、うん、参加者さんバッタバッタと。
そんなことはないよ。そこまで圧勝はできてないよ。
はい、はい、うん、という形で、
はい、
ちょっといろいろゲーム絡みのちょっとイベントに参加させていただきましたよというお話でございます。
う
ん、はい、その時のイベントで参加した時に、うん、ご来場いただきましたとある方からね、
はい、
ちょっとコメントいただいておりますので、ちょっとそちらの、ご紹介させていただきます。
はい、はい。
もちろさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
エッグコンソールも OK とのことで、
はい。
ニンテンドースイッチのエッグコンソールで配信されている、
うん、
スタートレーダーをリクエストします。
ほう。
日本ファルコムのシューティングゲームで、
うんうん、
ストーリーも熱く、
はい、
難易度も低く、
うん、
お手軽ゲーなのですが、ぜひお二人の感想が聞きたいのでお願いします、
ほうほうほう、
というコメントでございます。斉藤でありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、こうやってね、直接我々にお話ししてくださった方々も何人かいらっしゃった中に、
うん、
もちろさんいらっしゃったんですけれども、
はいはい、
その時に結構なんかこういうゲームはどうですかっていうお話を直接していただく機会って、実は、あの日だけじゃなくて、うちらさ、結構裏でもさ、この手の質問されるじゃないですか。
ああ、本当にどれでも大丈夫なんですかみたいなね。
そうそうそう。うちら番組で言ってるあの、つつ裏裏って本当なんですよ。
特にね、制限は設けておりません。
はい。なので、改めてお伝えさせていただくと、皆さんのおすすめゲームでもいいですし、やったことないので、
うん、
ぜひ二人のレビューでやりたいか決めたいですっていうのももちろんいいと思うんですよ。
うんうんうんうん、
それ非常に、我々がじゃあどういうふうに決めてるかって言ったら、
うん、
これ本当に、まあ、事前の、どういうゲームなのかっていう事前のリサーチはもちろん挟ませていただいてはいるんですけれども、
そうね。はい、
これが、このリサーチって別に今やりづらいから、じゃあこれ省きましょうとかっていう選択肢は基本取ってないんですよね。
取ってないです。はい。
あと、よくあるのが、調べても出てこないとかっていう、なんか
うん、
本当に存在してるか疑わしいみたいなのがあったら、それはね、精査せざる
を得
ない
ことが
あったりするけども、
う
ん、基本的に、我々が、言っているつつ裏裏っていうのは、本当に新旧問わずは、本当どっちもそうなんです。
う
ん、
はい、そうです、うん。
これは本当改めてお伝えさせていただきますので、うん、本当にこういうゲームはいかがですかっていう質問に対して、
うん、
改めて全ての返答とさせていただきますけれども。
そうだね。だから、うん、条件としては実在してることだね。
はい。あと購入可能かどうか。
あ、そうね。うん。
っていう条件を除けば、本当に全ての、
うん、
タイトルのリクエスト、お受けさせていただきます。そして、これも番組内でちょこちょこたまに言ってるんですけれども、
はい、
こうやってメッセージで紹介させていただいたタイトルに関しては、ダイスシンのね、
はい、
モテ遊びっていうものはあったりするんですけれども、
ね、う
ん、次回の、ご候補の中の一つに必ず入ってますので、
はい、入れておりますので、
その辺に関してのご候補に関しては、X 上でタッサンが、
はい、
紹介してくれてますので、ぜひそちらの方をね、チェックしていただければと思います。ということで、改めまして、ちょっともちろさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
で、今回コメントに入ってます。スタートレーダーももちろん、はい、今回の候補の中に入ってますので、
入れております。
ぜひ、次回何を取り上げるのかをね、エンディングをお楽しみに。番組情報やアルファグッズなどのサービスは LFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。 テレビゲームの中林。
改めまして、中島隆文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、イメージ戦略の感想などを話していこうという番組でございます。
236号店。こちらのソフトをご紹介いたします。
メタルウルフカオス。
コアゲーマー御用達。さあ、一体どんなゲームなんでしょう？お楽しみに！
はい、よろしく。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さっきも話してたさ、
うん、
イベントのお話もあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
我々もいろいろその来場してくれた方々に対応するスタッフとして立ってたので、いろいろその聞いてくれてる方たちからお話しさせていただいたりとかしたじゃないですか、
うん、
今回実は何やってるんですかって聞かれてさ、
うん、
いろいろ受け答えしてたらしいじゃない。
まあしてました、してました、
うん、
うん。
反応どうだったの？
大体の人が何ですかそれっていう風に聞き返されることが多かったんですけど、
はい、
俺そういう認識なんですかねこちらは。
じゃあ逆に俺に話しかけてきてくれた人たちに、
う
ん、今メタルウルフカオスやってるんですってお話をした時に、
うん、
えって言った人も多かったんだよね。
あれそうなの？
そう、
だからこんなに差がある。
いわゆるそのゲームとしての知識ってやっぱ人によって違かったりするじゃない。
うん、ああ、もちろんもちろん。
そうそうそう。う
ん、
で、メタルウルフカオスイコール、これってみんなが一番最初に浮かぶのが大統領じゃん。
うん、まあまあそうね。うん、
なんでそういう話をすると、
うん、
あ、大統領のとかって言うんだけど。
なんで、ああ、そっかそっか。
なんか、うん、飲み屋の盛り上げ役かと思ったんだけど、そのコメントを聞いて。
そうな。うん、
よっ大統領みたいな感じの方に行くのかみたいな感じで思いましたけれども。うん、正直な話をすると、
うん、
俺これね、現物見たことないんですよ、ゲーム屋の期間に。
あ、なかった。
あのね、その当時からでも、実はね、うん、ものすごいレアがついてんの。
あ、そうなんだ。
うん。まあちょっとその前に、この話する前に、ちょっとこれリクエストしてくれた方からちょっとメッセージ来てる、まずそちら紹介しましょうか。
はい、こちらお名前長瀬彦さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、やっと暑さが落ち着いて、朝晩寒くなって、カジーさんの、セガじゃんが恋しい季節になりましたね
、はい、
早速リクエストだ、
はい、
メタルウルフカオスでぶっ放しまくって、うわーあったかーいくらいに敵を吹き飛ばしてくださいな、
はい、
番組で聞くまで抵抗を続ける予定だ、はい、ということでございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、
う
ん、長瀬彦さん、
お、
これ、
うん、
セガじゃねえじゃん
全くだ。
これちょっと新しい反応になってしまったけれどもね。
全くだ。
はい。まあ、秋の風物詩といえば俺のセガジャンのコメントらしいんですけれども、もうなんかもう何年前からこれになってるかわからないですけどね。
季語としては秋らしいですからね。はい。はい、
なんか、
うん、
テレビゲームの中林のいわゆるこの身内ネタとしてさ、
うんうんうん、
なんかお馴染みのゲームタイトルっていくつかあるじゃん。
あ、ありますな。
列挙してみると。
は
い、
うん。
番組聞いてるだけじゃ分からないんだけど、
うん、
一時期生配信やってた時とかね、
うんうんうんうん、
この他の話してる時にね、みんなが上げてくるソフトの中に必ずまずこれがある。
いたね、うん。
うん、ただ一番出るソフトはまあこれじゃなくてロケッティアっていうスーファミのゲームなんだけど。
やつが一番長いな。
一番長いロケッティアが出る。
うん、
結構早々に、
うん、
リスナーさんからのいわゆるコメントの反応で、
うん、
まあ名前の出やすいタイトルではあったじゃないですか、メタル
の。そうですな、うん。
でもさ、俺もタッサンも、
うん、
現在進行形で Xbox を所持してる期間ってないわけですよ、う
ん。ゼロでございます。はい。
ちょっと聞いていいかな？
はい。
本体見たことある？
Xbox はないかもしれないな。
360は？
360 なのか1なのか、多分360かな。
ね、横置きだと、
うん、
初代。
ああ、じゃあ多分360かな、見たことあるのは。
うん。で、多分本体がどっちかっていうと、いわゆる白銀色系なのが360のイメージかな。う
ん、ああ、じゃあ360だったのかな、見たことあるのは。うん。うん、
で、これなんというか、もちろん俺 Xbox 初代、うん、まあ見たことあるよ、ゲーム屋さんだから。
はいはいはい。
買い取りできたこともあるし。
うんうんうん。
なんだけど、これって、いわゆるゲーム屋さんで言うと、 ソフトが出てる本数自体がすごいやっぱ少ないんで、どっちかというとその売り場としての視野ってすごい低いんですよ。
あ、まあそうね、どこで見てもそうだね。売り場自体は広くないイメージだね。
これ別にいわゆるゲームハードに対する論争をしたいわけじゃないんで、ちょっとこれいろいろちょっと話ね、ぼかさせていただきますけれども、
うんうん、
いわゆるやっぱりそのみんなが持ってるゲームハードとしてはちょっとその例えばやっぱコアゲーマー向けのハードっていう認識がある人はまあ多かったように思う。
わかる。
ただ、
うん、
その中でもやっぱだけゲーっていうのがあるわけですよ。
まあこれのみのってやつね。
そうそうそう。
ね、
で初代 Xbox ってその手の、うん、その国産で出てるタイトルで言うとやっぱね、数で言ったらそんな長かったけれども、
うんうん、
そこでしかやっぱ出てないタイトルっていっぱいあって、
ほう、
まずね、ローンチだったと思うんだけど、デッドアライブのその時3かな。
が
確か Xbox 専用で出てたりとか、まあ後にビーチバレーとかもね、Xbox で出てたりするんだけど、
はいはい、
まあ他にもあと、エースコンバットでいうナンバリングの6が、360だけなのかな？
ああ、そうなのか。
うん、みたいなのもあったりとかする中で、
うん、
ああ、やりたいゲームっていうのはやっぱあったわけですよ。
うん。
Xbox でもね。で、まあ、売る側の立場だから、まあ、そうやって俯瞰として見てるわけ。
うんうん。
その中で言ったら、なんか気になるようなゲームってやっぱいっぱいあったんだけど、
せず
ちょっと手に入れるっていう機会はちょっとなかったりはするんだけどね、もちろんね。
うんうんうんうん。
っていう意味で言うと、やっぱどうしても、認識としては、コアゲーマーが、やっぱ手に入れてるっていう、やっぱイメージが、俺の中にも正直やったのは否めない。
うん、なるほどな。
その中での、うん、知る人ぞ知るというよりも、その当時でもめちゃくちゃ高かったから、このゲーム。
その当時からすでに。
そう。だから、在庫としてこのゲームありますって言ったら、もう普通にショーケースみたいなところで防犯装置を置いて、展示するレベルだから。
すげえな。
そう。そのぐらいのすごい認知の、されてるゲームなの。
ほうほうほうほうほう。
っていうね、感じの作品なんだけども、うん、まあこれ、我々がやってるってことは、これ結構今ね、容易にできるようになってるゲームでもありますので、
はい、
この後、この手の話とはまた別に、もっともっと砕けた話をする予定でいますので、まずどんなゲームなのかをちょっと聞いていただいて、この後お楽しみに。
テレビゲームの中林。舞台はアメリカ合衆国。パワードスーツを着用し、副大統領リチャード・ホークのクーデターとの戦いを描く破壊戦闘アクション。その名もメタルウルフカオス。2004年12月22日に発売。プレイヤーはリチャードが起こしたクーデターに対抗する人型のパワードスーツを装着した大統領マイケル・ウィルソンを操作してアメリカ各地に赴きます。フロムソフトウェアのロボットアクションといえば、アーマードコアをイメージすると思いますが、今作はおよそ20年前に Xbox 専用タイトルとして発売され、当時プレイしたユーザーたちに強烈なインパクトを植え付けた個性的なロボットアクションを楽しむことができます。大きさ約3メートル弱の特殊機動重装甲、メタルウルフに登場して各地でクーデター軍と戦闘をしていくのですが、小さな体に理屈が通用しない量の弾薬を搭載し、ミサイルが当たっても一発や二発ではシールドが破壊される程度でとどまる無茶苦茶な装甲を誇り、あらゆるロボット作品で登場する機体の中でも非常に高いスペックを持ったものになっております。歴戦の勇士であればそこら辺の敵と対峙してもまず苦戦することはない圧倒的な性能差を持って、ある場所では兵士が登場しているトラックを一瞬で破壊できたり、はたまた妨害電波を発信する鉄塔におびただしい重火器を放ち数秒で粉々にしてしまったりなど、やりたい放題。国を救うために動いているはずが、メタルウルフ改め大統領が降り立つところは破片以外は残らないくらい、車や建物に至るまで派手に破壊してステージを攻略していきましょう。メタルウルフはハイスペックで圧倒的な力を持っているのは先ほどお話しした通りですが、一部ミッションではメタルウルフに勝るとも劣らないとんでも兵器が立ちはだかり、一方的に破壊し尽くせるかと思えば、逆に敵の高スペックな兵器の攻撃を受けて一瞬でやられてしまったり、リチャードに接触したかと思えばリチャードが操縦するのも メタルウルフであったりと、圧倒的な火力で敵を破壊できるかと思えば、同じくらい高性能な兵器と対峙することになることもしばしば。あなたは大統領となって、いかに強大なクーデター軍と戦うのか。好みの武装を使い、アメリカを救うため、各地を飛び回って行きましょう。実在する国を舞台に、認識が大きくずれたと言わざるを得ない世界観で戦う、破壊戦闘アクション、メタルウルフカオス。現在、各種プラットフォームで移植作、メタルウルフカオス XD が配信中となっております。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が、
ステッカー効果で、家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は、ALFA、ラジオで検索。
Try to the next stage. アルファ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。何が？
プラチナトロフィー60個目おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
俺さ、
はい、
リアルな話、
うん、
結構その攻略に時間がかかってしまって、
はいはいはい、
そのトロフィー確認してなかったんだけど、
うん、
これトロフィーの難易度で言ったらどんぐらいなの？
波。
波ごめん、うん、ごめん、別のタイトルの話になっちゃって申し訳ないんだけど、
はい、
足さんで言う、その、特上の難易度は何なん？
どれだろう、
うん、
そう、今、波とか言ったけど、
うん、
難しいな。ちょっと、甲乙つけがたいっすけど。
ああ、そうなんだね。
はい、うん、
じゃあ、フロムソフトウェアのくくりで言ったら、他にもトロフィーの取得がむずいゲームってやっぱあるよね。うん、
ナバダクソとか、
はいはいはい、
あの辺ですかね。
うん、うん。
あ、ただ、ダクソのやつは、
うん、
同じアイテムを何十個も集めなきゃいけないっていうので、作業として大変だなっていうのは、
はいはいはい、
あるからね。
この中で、いわゆるその、大変だったなっていう、じゃあそのトロフィーのフラグは何だったの？今回で言うと。
あ、今回で言うと、オールミッション S。
あー、俺できねえ自信あるわ。
全ミッション S ランククリアかな。
はいはいはいはい、はい、
うん。それ以外は、やり方さえ分かってれば。
あー、なるほどね。
うん。
はいはいはいはいはい。だって S 取れるようになったのだいぶ後だもん。
ああ、
その、もうある程度開発を終えて、自分のお気に入りの武器を、持てるようになって、
うん、
で、副大統領専用武器みたいなやつが作れるようになる武器とか出てくるじゃない？
あ、はいはい。
それを両手に持って、ひたすら蹂躙しに行くっていうステージを一個だけ作って、ひたすらお金とレアメタルを貯めてたっていうのはやったの。稼ぎとして。
好きなジャンルの武器種は何だったんだい？
マシンガン。
ああ、マシンガン、マシンガンいいね。
うん、あと、早々にレールガンだけに開発費をぶっ込んだ。
うんうんうん、そこ行きましたか、
うん。
うん。
いや、一発が重い方がいいじゃろうと思って。
まあ確かにな、レールガンの一撃はすごいね。
うん。うん、なので、マシンガンはそこそこに、投入できるレベルのものに関しては、まず真っ先にレールガン。
お、はいはいはいはい。
で、次に、やっぱ一発が強いのがいいと思って、
うん、
今度次、スナイパーライフル行ったんですよ。
おうほうほうほう。うん、
なんだよ、マシンガンとかは、だからリバティ島とか、いわゆるその本、核心に迫っていくぐらいの、
うんうん、
本当に火力で押し切らないといけないようなステージが来始めた頃には、
うん、
スナイパーライフルとレールガン以外結構波の武器しかなくて、
ああ、なるほどね。
押し切らなかったっていうステージができてから、
うん、
あ、これは稼ぎで進んだ方がええわとは思ったの。
新しい武器を作らねばと。
うん、なんで、その中で、実際じゃあ駒張りが効いて、
うん、
ちゃんと実弾として撃てるものがいいだろうと思っても、最終的にマシンガンやったんだよね、アサルトライフルじゃなくて、うんうんうん。ね、いわゆるその、ガトリングガンを持つみたいな感じでさ、下持ちのフォルムが好きなんだよ、マシンガンの。
あー、わかるわかる。
逆手で持ってるっていう、構えが好きで、
うんうんうん、
先にマシンガンやったんだけど、まあ、選択は間違ってなかったなとは思った。
あれはいいね。
そう。
というか、非常に爽快である、
うん。そのロボットってさ、やっぱそういう意味での男の、まあ男性以外にももちろんね、好きな人いると思うけど。
まあまあまあ、うん。
あれさ、ロマンと、
うん、
兵器の強さと、
うん、
あと、作った人のジョークがすべて混ぜこぜになった状態のロボットじゃないですか、この手の。
あ、そうですな。
うん、肩のさ、何、
うん、
ウェポンタンク開いた瞬間さ、
うん、
どう入ってたんですかっていうツッコミがまず出るやん、このゲーム。
バックパックの大きさに対してさ、武器のデカさがさ、
そう、ここに対しての言及、ゲーム内で一切されませんからね、しかも。
うん、ああいうものだとしてね。
そう、というよりも、 俺この時点で俺結構過去の中林でもこの手の話してると思うんだけど、
うん、
俺理屈で最初物考えるから、
あ、はいはいはいはい、
これをどうやって現実的に実現に至れるのかみたいなところを多分深層心理的にまず考える癖がある。
ああ、なるほどな。
そう。で、この手に対する言及はあるのかとか、シナリオ上で、
うんうん。
そういうのを楽しみにしながら進んでいく節があるんだけど、
うん、
あの、バックパックが開いた瞬間に、
うん、
いや、嘘やろって思ったんだよ、まず。
そんな入んないでしょうよっていう、ね。
っていうのになった時に、まず、うん、まずツッコミが出たわけ。
うん、
でも、これって、
うん、
逆に言ったら、じゃあ、このツッコミを入れた俺の方がナンセンスな話で、この手のゲームって。
まあな、これはもうこういうもんだと。
そう、オープニングムービーを見た時点でそれを捨てろって追う、
うん。
この時点で捨てれない俺はセンスがねえと思ったんで最初。
割り切ってくださいと。
そうそう。
うん、
もうこういうゲームなんですっていう。
こういうもんなんです。
そうっていう話になるはずなんだけど、
うん、
そうオープニングムービーを見た時にもまだ結構ね半信半疑だったんだよね。言うてだってゲームでちゃんとクリアまであるわけだからさ、
うん、
ちゃんとその何あの緩急の差みたいのあると思ってたんだよね。シナリオとしての、
うんうん。
なんかさ、ずっとさ、その緩急なくさ、
うん、
ひたすらさ、もうずっとこのノリが続くじゃないこのゲーム、
ね。全くですよ。
そう、うん。あの、だって、一番最初にさ、大統領って言った後にさ、
うん、
その大統領と思しきさ、パードスーツがさ、こうさ、空中から落下していくシーンがあってさ、
うん、
レッツパーリー言いながらさ、地面に落ちた瞬間さ、周りにある建物ぶっ壊しまくるわけよ。およそ、
うん。
大統領と呼ばれる立場の人が、やることかねってなったんだ、まず。
率先して破壊に勤しんじゃってるからね。
そうそうそう。まあまあ、それがメインのゲームだからね。
うん、
これあの、ジャンルも破壊戦闘アクションなんで。
破壊アクションですから。
はいはいはい。はい、まあそういう意味での、なんかそういう、なんかあの、あんまりこういうの気にしたら負けっていう要素がひたすら続くゲームであるのは間違いないわけで。うん、
このノリを楽しむゲームですな。
はい。だからあの、それを、見て感銘を受けたリスナーさんがいるっていう理由ももちろんすっげーわかるから、
うんうんうん、
実際やってみて、まあやれる機会が得れたっていうのもこの時期ならではのことで、
そう、ね、
そう、だってこれ初代の Xbox で、
うん、
ロム手に入れようとしたらめちゃくちゃ高いし、まずは Xbox の本体を手に入れてこないといけないからね。
まずはね。
そうってなってくると非常にそのプレイする環境っていうもの自体の整えはまあ正直なかったわけですよ。うん、
はい。
なんだけど、やっぱ知る人ぞ知るゲームになっているっていうのがまず一つあるっていうのと、
うんうん、
まあ実際これはだから、そういう意味であの動画を見て楽しんでましたって人ももちろんいっぱいいたと思うんですよね。
はいはいはい。
それをやれる機会を得ることができたっていうやっぱ良さもあると思うし、うん、
そうね。
何よりもやっぱその作っているそのね、うん、あの、開発して、フロムソフトウェアって今でもうね、あのエルデンリングだなんだっていうそっちのね、ダークファンタジーを作ってますとか、
うん、
アーマードコアがありますっていう中での、その、
うん
第三セクターとして出てきたゲームが、なんじゃこらっていうさ、ツッコミがいっぱいあるようなゲームです。
こういうのもやってましたかっていう、ね。
っていうね、感じの、やっぱ、そういう意味での、うん、あの、別の楽しみ方があるなっていうゲームでもあったし、
うんうん、
これ、あとね、俺個人的に言わせてもらって、
う
ん、あの、俺あの、PS3 以降のアーマードコア知らないんだけど、
はいはいはい、
その操作感で言うと、なんか初代のアーマードコアにすげえ近かったとは思ってんのよ。
ああ、なるほどね。
そう、うんうんうん、あの、サーチをそんなになんかしっかり、録音しなくていいとかさ、
うんうんうん、
そういう意味でなんかすげえ気軽にできるアクションゲームだなとは思ってはいた。
そうね。
ただクリアまでやってみて、
うん、
結構すごい簡単に操作できたけど、
うんうん、
むずっていうシーンもめっちゃあったなっていうゲームで落ち着いたかなっていう感じですかね。
テレビゲームの中林。
初代 Xbox の専用タイトルで発売された後、長らく移植はなく、当時の世界情勢的な観点から日本のみの発売にとどまった今作ですが、外から見たずれた認識を形にした世界観は、コアゲーマー向けと言わざるを得ない作品となってしまったかもしれません。しかし長い時を経て、SNS や動画サイトの発展により、舞台となったアメリカ合衆国にも、本作の存在が認知された結果、重火器を使用するゲームはシリアスでスリルを味わうものが多い中、今作ではユーモアあふれるキャラクターたちや皮肉たっぷりな言動がそこかしこで展開されるシナリオが好まれ、興味を持ったユーザーが多くいたそうです。セールス本数の結果などを鑑みた結果、販売したフロムソフトウェア側では 本作については消極的な対応でいたと言われています。しかし2018年の E3 にてリマスターが発表され、2019年8月に各種プラットフォームで世界で日の目を見ることになりました。リマスターの開発には、改作と名高いホットラインマイアミの販売元となったデボルバーデジタルが参加し、一部のユーザーのみが触れられた作品を多くのユーザーの手に届けられる結果となりました。企画のきっかけは、当時目にした方もいるかもしれませんが、旧ツイッターでデボルバーデジタル側が、クロムソフトウェアが助けを必要とするならば、より多くのゲーマーのためにメタルウルフカオスをリリースする手助けをするよとツイートしたところから始まります。ジョークを交えたツイートであったと答えていますが、予想に反して多くのリツイートが集まり、それを踏まえて交渉の末、実現に至ったとインタビューで答えております。ローカライズにあたって、ワールドワイドで発売するには抵抗があるのではないかという懸念もあったと発言されていますが、あくまで政治的なメッセージを含んだ作品では一切なく、むしろこのゲームはジョークだと思ってほしいと、当時の開発時点で伝えていたといいます。もちろんその世界観について拒否感を示される可能性もゼロではないかもしれませんが、今作の面白さは、皮肉混じりのユーモアたっぷりな世界観で、科学の整合性は後回しと言わんばかりのメタルウルフの武装や、ゲームとしての面白さと派手なアクションを純粋に楽しむことを重点的に作られた作品なのではないかと思います。現在多くのプラットフォームで楽しめるようになったメタルウルフカオス。触ってみてわかる。爽快感満載のロボットアクションを楽しんでみてください。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファは、あなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
テレビゲーム仲間だし、元気に行こう。笑顔の笑い声響き渡る。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオ .com です。どしどしお待ちしております。ということで次回237号店こちらでございます。
はい。
インサイド。
おー、なるほどなるほど、うん、なるほど。
これリクエストをもらったのは一体いつだったか。
そうですね。うん、だいぶ過去に、頂戴したリクエストでしたね。
はい。
で、オープニングでもそのリクエストの件いろいろお話しさせていただいたんですけれども、
うん、
今回これで紹介して候補には入ったけれども、採用に至らなかったものに関しては、
はい。
これ番組内ではまあ、説明は軽くしてるんですけれども、
うん、
これ後々ね、これくじとして用意してるんです。
はい。
で、この時に改めてまた引いて、候補に入る可能性があるというものになってますので、
うん、
よかったら今回、だからね、紹介した中のタイトルで採用されなかったタイトルもありますけれども。
またいつかね、出会うことになるかもしれない。
可能性がありますので、
はい、
ぜひよかったら、また今後もね、お聞きいただければと思います。はい、ということで、テレビゲームの中林の番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そして、X のね、公式アカウント、こちらの方ありますので、よかったらそちらの方もね、検索してみてください。
お願いします。
はい、ということで、237号店が、インサイド。はい。どんなゲームなのか、まだ我々もね、結構不明確な状態ではあるんですけれども、
ね、
はい、改めてプレイしたレポート、237号店でお送りいたしますので、ぜひお楽しみに。お送りしたのは、中島貴文と、
小林達也でした。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。